ななこチャットラジオ木曜日、本日は第一木曜日ということで、毎月恒例のスタンドバイミーのコーナーをお届けいたします。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれて、どこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするために、いろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。全ての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田康弘さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ね、ちょうど時田さんスタジオ着いた時すごい雨だったんじゃないですか。
土砂降りでしたね天気いいのに土砂降りっていうね、
なんかすごい不思議な天気でしたね、
すごいお天気雨でしたね。
はい、どうでしょう、今はもう止んだように見えるんですけどね。
そうですね、止んでる感じですね。なんか、
はい、いつも遠いところありがとうございます。
とんでもないです。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。さあ、前回は宿題が出ておりまし
たね。はい、そうですね。
その前に私行きました、この間ビーアップ単語、
はい、ありがとうございました、はるばる
久美
浜まで本当に楽しんでいただけましたかね。
楽しかったですあの、ね、今日はちょっとご出席です、ご欠席ですけれども、福島純子さん、はい、そういわライフのね、
そうですね、
はい、あの前回前々回とこのラジオに一緒に出ていただいた福島純子さんも、そのビーアップ単語にね、はい、時田さんと一緒に出ておられて、ね、ツインレイセッションというのをされてましたね、はい、
そうですね、
それをね私も受けに行きましたけれども、は
い、受けていただきました。はい、ね、この世に生まれてきた理由とかいろいろ探ってもらいましたね。
そうですねでね、子供も連れてね一緒に行ったんですけれども、うん、なんかこの子はこれでいいんだよっていうのをね、
そうですね、
こうまるっと認めてもらえた感じがして、とっても安心しました。
本当に最初は緊張してた感じでしたけど、うん、とっても途中からはね和んで3人、親子3人でね、あのセッションを受けていただいて本当に良かったなと思います。
は
い、
もうね、ずうずうしくお腹すいた言っておはぎいただいてましたね
そうですね、はい、楽しんでいただけて良かったです、はい、
楽しかったです、ありがとうございました。はい、ということでね、このビーアップ単語、
はい
はい、またね、あの番組の後半で次のお知らせをしていただきたいと思います。はい、すみません、お話の途中でしたけれども、7月のワークですかね。はい
はい、前回のワークですね、7月に出したワークですけど、結局8月に使ったという形になりましたけれども、
そうだ
どういう内容だったかというと、あなたの苦手な人、人間関係ですよね、
はい、
あなたの苦手な人とのミッションを果たすためのワーク、ミッションって何ってことですけど、
はい、
その苦手な人っていうのはあなたの精神レベルを上げるための、立役者であるということで、その苦手な方とのミッション、要はその方との今回での縁を、ミッションを果たすためのワークということで、うん、この1ヶ月間30日間その人の長所もしくは良いところを1日1個ずつ紙に書いていくと、うん、こういうワークでしたけど、
はい、
ゆうかさん苦手な人っていてはったんですか。
あの夫です
すごい毎日いるなんか、はい、まあいいや、
はい、
どうですかね、やってみて見つかりました。30個、
結論から言いますと、はい、1週間坊主で終わりました。
あ、なるほど、はい、もうそこに興味さえなくなったちょっとそこ検証していいんですか今日は、まあ、お盆挟んだりとかねしてたのもあるかと思うんですけど、
はい、
最初の1週間はかけたんですね。
かきました。
はい、その1週間の検証しましょうか
すいません、
はい、いいですよ、
はい、まずね、優しい、
う
ん、そしてね、豆なんですよ。
はは
そして人懐っこい、
うん、
だけども意外と義理がたい、
ははは、
で行動力がある、
ええ、
正直者、
はい、
人のことをよく見ている、
はい、
そういったところがね、書きまして、
はい
はい、 この後白紙になっておりますけれども
え、それって忘れちゃったんですかね。
いやもうなんかもう忘れてましたね、バタバタして、
まあいいと思います。あの小さいお子様を育てるねお母さんですから、
すいません、
いやいや、はい、いいですよ。もうそれも一つのね、あの結果としてとても興味深いところですでも今書かれた7つぐらいの項目は、長所として見ればそうですけども、人のことをよく見ているのがなんかすごい鬱陶しくなったりとか、なんかそういう
そんなとこまで見とらんでええねんみたいなねあるかもしれない
、どうでしたかね、なんか再認識みたいなのありましたか。
いやもう本当に思いますけど、私とは全く別のアイデンティティを持った方だなというふうに思いますね。
そういう意味で一人間としてはOK なとこってね、30日間無理くりでもやっていくと、まあ見えてくるんですよね、でそこに気づくことがとっても大事 でただ私とは反りが合わないってただそれだけなんですよ、で合わさなあかんわけでもなく、でこの今までやってきたこの生きがいのシリーズの中で言ってる自分に対する課題としてね、夫婦間はあのうまくいかないように設定して生まれてきてるっていうところでね、あのホッとしていただいたらいいのかなというふうに思います
、はい、
ですから、まあ、ご主人、フィアンセに限らずね、人間関係、職場の人間関係とか、切っても切れない、もう逃れたくても逃れることができないっていう関係ありますよね、まあ、そこに関してはもうこれ結構有効ですので、ただあのぜひ1ヶ月ねやっていただいて、
はい、すいません、はい、ポンコツでしたけども、
いえいえ、よかったです、
はい、皆さんぜひ1ヶ月続けていただきたいと思います、はい、舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆっかがお届けしております。七子ちゃったらしを木曜日、本日は第一木曜日ということで、時田康弘さんと一緒にスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さあそれではここからは生きがい論についてやり参りましょう、はい、自分の人生のミッションを知り、それを果たすために生きることで生きがいが湧いてくる、そして目の前の出来事すべてが生きがいにつながっているのだと自覚し、人生の山あり谷ありを悠々と楽しんで生きるきっかけとしてもらえたら、毎回生きがいシリーズの著者である飯田教授の生きがい論をもとにお話やワークを進めていきたいと思います。ということで今回はどんなテーマでしょうか。
はい、ソウルメイトについての人間関係っていうところはね、あの今まで通りちょっとまだまだ奥深くやっていこうと思うんですが、
はい、
まあ、今日のあの曲ともつながりますけど、起きて初めて聞いたんですけどね、あの、偽装不倫、
あ、偽装不倫、
不倫という、ね、そこにもなんかワードにつながると思うんですが、まあ、ここからは今日からはあのソウルメイトの怒りとかね、許すということについてあのやっていこうと思うんですけど、そういう意味で今日は浮気について
はい、
もう今日 その偽装不倫というのにつながるなというふうに思うんですけど、
これねいつもね私ね、そのなんだろう、打ち合わせなしでこの曲決めるんですけど
す、ね、
なんかぴったりくるんですよ ね
びっくりですよね、
びっくりですよね。
いや、じゃあ早速いきたいと思います、はい、じゃあまず今回も本文からちょっと読んでいきますね、
はい、
まず浮気は許されるのかということで、私は講演の後などに中年男性の方々から浮気をしてはいけないんでしょうかと切実な問いを受けることも少なくはありません。この問いにお答えするのは極めて簡単です。ただ一言、いけませんと断言すればよいからです。理由は言うまでもありませんが、自分の分身でもあるソウルメイトを裏切るということは自分で自分の体にナイフを突き刺すような行為であるため、何らかの形で必ずその代償を支払うことになるからです。ということでね、あの男性っていうのはあの男性として生まれることだけでも、あのそのこの本にも書かれてますけど、性的なコントロールを自分でしていくという、性的欲求をコントロールするというトラップを、まあ、ハニートラップという言い方もしますけれども、実は設定して生まれてきている男性も数多くあるという言われています。でこういうことが分かっている人は、あ、いかんいかん、ここでやばいやばい、やるとあのそこに進んでしまうとこだったって気づいて、そこを自分でコントロールすることによって、よし、これで自分も一個上がれたかな、次元が上がったかなっていうふうに思ってくださいっていう、ここに浮気の罠って書いてありますね。そういう試験問題をパスした自分に、自分自身で用意しておいた素敵なご褒美が待っていることでしょうっていうね。ですからここをクリアしないと何回でもそのトラップが起こると。だから浮気ばっかりする人いますよね。
はいはい、
そういうことなんですよ実は。
な なるほど、
そういう人を旦那さんにしなければならないという設定をして生まれてきてるという。
あ、女性の方もね、
はい、
へえ、
まあ、こういうことで片付けられたら困るわっていうね、うん、そういうリスナーさんの声も聞こえてくると思います、
はい、
でただここではちょっと浮気についてですけども、じゃあこういうことを学んで、うん、男性が、あ、じゃあ浮気をしてしまった自分はもうあかんのかなって思う人もいるかもしれないんですけど、うん、こういうふうに書かれてます、過去の過ちを知ったその瞬間から誰にでも敗者復活の道が開かれているのですと。
へ、
過去にソウルメイトを裏切ってしまった分だけ、今度はその過ちを取り戻すべく大いにその人を愛してあげれば良いのです。過去に赤字になってしまった分が人生を終えるまでには黒字に転換できるようソウルメイトに損失補填してあげましょうってね。まあ、これができる男性はいいですけどね、もう見下り犯でも離婚されてしまう人もいますので。
そうでしょうね、
いつも言っている通り日本の離婚率は 50% ですから、
はい
はい、であと一つ一点だけ、ただしここで言う浮気とはいわゆる女遊びのことを指しています、はい、もしくは女性が男性を愛するということですけど、
うん、
それに対して、単なる遊びではなく妻以外の女性あるいは夫以外の男性を結婚後に真剣に愛してしまう場合については、うん、全く別の深い思考が必要になってきます、
うん、
誰かと結婚した後にツインソウル、いわゆる自分の分身であり、ついになって生まれてきた、最も引きつけ合う異性に出会うことも実際にはあり得るからですっていうね、設定して生まれてきた意味わかりますかね。結婚してんのにもともと一つの魂が二人の人間となって生まれてる、うん、これをツインソウルっていうんですけども、うん、これが仕事のパートナーであったりとか、うん、それが夫婦になればいいんですけども、
うん、
結婚した相手以外の人とそういう設定で生まれてくる場合もあると。
へ
え、ね、なんかなんだろうなって感じですけど、
うん、その場合はただの浮気ではないということなんですね。
それはまた別の話になりますよ。
へ、
これミッションとして、うん、生まれてくる場合もあるっていうね。
この見極めって難しくないですか。
難しいですよね。そういう、ね、お問い合わせ非常に受けます。今の旦那とはもうどうでもいいんですけど、私にはツインソウルが現れるんでしょうかってね。
ね、ただの浮気だとこの答えは一ついけませんでしたけれども、
そうですね、ですから一つの基準としては、
うん、
自分が何かすごい目標目的、人生の目的を持ってそこで生きていく中で同じビジョン目的を持っている人と出会うであるとか、
うん、
例えば、まあ、仕事上であるとか、ね、よくよく考えてみると世間にはよくあることです。結婚していたけど、まあ、芸能界なんかよくありますよね、
うん、
離婚と再婚を繰り返すっていうのは、まあ、それも、ね、浮気なのか何なのかその本人でないところは分からないことではありますけれども、でも事実そういう出会いもあるっていう。
なるほどね、
はい、ゆっかさんはどうなのか点々点って感じですね。現れるのだろうかみたいな。
本当ですね、
まあ、いわゆる人生のミッションを果たす同志という言い方をしたらいいですかね、
うん、
そういう存在もあるということです。
なるほど、はい、いやこれ大変奥が深くてですね、もっと掘り下げたいところなんですが、ここで一旦お知らせを挟みます、はい、私ゆっかがお届けしておりますななこちゃたらしお木曜日、毎月第1木曜日は時田康弘さんと一緒にスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さあ今日のね、生きがい論は、
はい、
人間関係とソウルメイトについてということでね、
はい、
浮気について、
はい、まあ、この浮気が発端で怒りになったり、うん、そこから許すっていうことにつながっていくいろんなパターンがあるんですけどもね、まあ、今回お話、まあ、次回に続きますが、ソウルメイトへの怒りとか許すということについてというテーマで、まずは浮気から発展する怒り、
うん、
そこから許すということにつながっていくというね、これもね、みんな設定して生まれてきてますからね。
へ
ー、でこれを言い訳にする男もいるかもしれない。いや設定してきて生まれてきたんだから、
逆に開き直っちゃってね。
でもそういうご主人に対して怒るあなたがどんな設定をしてきたかなんですよ、うん、相手じゃないです、自分なんです。
あくまで自分なんですね。
そうなんです、見下り反するもよし、
うん、
自由なんですね、自分の人生というのを真正面から見つめて自分の目的、人生の目的に向かっていれば僕はいいんじゃないかなと、うん、離婚奨励派ではないですけども、ね、
はい、うん、ね、このソウルメイトへの怒り許すということについて、これ本当に魂が磨かれそうな出来事ですよね。
本当にそうです。
なんかね、誰かが言ってたんですけど、うん、その磨くっていうのを漢字で書くと、この身体の身ですね、うんうんうん、が苦しいって書いて磨くっていう表現をされてた方がいて、うんうんうん、なんかすごいな その通りだなっていうふうに、ね、
うん、器が広くなるというか、我慢するのではなくて、それも自分の心の次元を上げていく、ために必要なことだったって捉えると、
そうですね、やはり成長には痛みは伴うんですね。
そうなんですよね。ずっと痛みから逃げてるとね、いつまでたっても成
長し、何回も何回も同じことがね、ハニートラップがまた出てきますよというお話、はい、これ大変興味深いです、はい、また来月も、はいはい、楽しみにお聞きいただきたいと思います。ということで、ここで9月のワークに参りましょう。
はい、今回のワークは、このあなたの身に降りかかったネガティブな出来事、いろいろ今まで過去にもあったと思います、
はい、
でそれによってどんな良いことにつながると思いますか、もしくはどんな良いことにつながりましたかっていうのをちょっと、検証してもらいたいです。今目の前で起こっていることでもいいです、あなたが今、過去に起こったなんかネガティブな出来事、それについてちょっと書き出して、でネガティブな出来事なんだけど、それについて、それがあったことによってどんないい風に流れになっていくと思いますかっていう質問を自分にしてほしい。実はこれ今日のね、あの豊岡の高校と授業でやったんですけど、この夏休みどうだったって聞いたら全員がいまいちって言うんですね。
いまいち、
でどういまいちだったかを述べてもらいました、でそれ例えば部活がすごい大変でしんどかった、でも辛かった、しんどかった、でバイトばっかりでも全然自分の時間なかった、じゃあそれがあったことによってどんな良いことが起こりますかっていうとみんな出てくるんですね、そしたら結局良かったよね、
なるほど、
ネガとポジセットだよねっていう話を、ネガがあるからポジがあるっていう、そういう意味で、またそういうことを認識するためにもこのワークをぜひやっていただきたいと思います。
はい、ということで9月のワークなんですが、あなたの身に降りかかったネガティブな出来事、それによってどんないいことにつながっていると思いますかというのをまたノートに書いていただきたいと思います、そして今日はね、舞鶴で自分にご褒美の日ということで、この後西川さんにて、
夜中までまたさせていただきます、メンタルセッションと、気候生活調セラピー、今日も予約をね、いただいてますけれども、まだ空きはありますので、もしお越しになられる場合は連絡ください。
あ、じゃあ当日の飛び込みでも、
はい、
はい、
空いてれば、
空いてれば、
はい、
じゃあ事前に連絡していただいた方がいいですかね。
そうですね、お願いいたしたいと思います、
はい、連絡先をお伝えしますか、いいですか、
そうですね、はい、じゃあ言いますね、090-6678-4147、時田です、
はい、ということで、はい、もう今からじゃあちょっと行ってみようかなという方いらっしゃいましたら、はい、空き時間をご確認の上、
そうですね、
西川さんまで、はい、はい、足を運んでいただきたいと思います、はい、そして、TWM プロジェクタさんの町おこしイベント B アップ単語と B アップ宮津、私これね先月、先月、今月か、
はい、
はい、B アップ単語の方行ってまいりましたが、はい、また次回がもう
この次の日曜日ですね、
次の日曜日ですね、
8日、日曜日の10時から夕方5時まで、京丹後市久美浜町のね、商工会の2階の、会議室で行います、
はい
はい、それから、その次の週15日日曜日は今度は、宮津ですね、特別養護老人ホームマルートさんの2階のオープンスペースで、こちらも、10時から夕方4時まで開催させていただきます。
はい、この間ね、私 B アップ単語に行かせてもらった時にびっくりしたのが、舞鶴から来ましたっていう方が他にもいたんですよ。
はい、あのヘビーユーザーさんが追っかけさんがここでは発表して告知してないですけど、笹山でもやってるんですけど、
はい、
笹山まで来られます。
ええ、すごいすごい行動力ですね。
いや本当にありがたいことで、
はい、
舞鶴でもね着々と広がっていってるのかなというふうに思います、
ね、ありがたいですね、
はい、
はい、ということでこれね、毎月恒例になっておりますので、ぜひね、
はい、
ご都合の方は足を運んでいただきたいと思います、はい、そして人生の取説心得塾、
はい、9期生もこの今月からこの月曜日から始まりまして、6人の方が、受講されてますけど、
はい、
次の来月10月から夜バージョンですね、スタートする10期生は、あと1人となりました。本当にありがたいことに、で並行して昼バージョン次の、ね、11期生来年1月スタートももうすでに申し込みがありまして、あと3名となっています。
毎回なんか早くなってません、埋まるの。
そうなんですよ本当に、今回の 今週始まった9期生なんかは前日のイベントで初めてお会いして、うん、即決めて
すごい
次の日からという方が2人いらっしゃいました。
もうそういう人って人生変わると思う。
いや本当早いですね、うん、待ってましたみたいな方が、うん、いらっしゃいます。
楽しみですね、
うん、本当に本当に。
はい、ということでね、いろんなことされてますのでぜひぜひ、TWM プロジェクトさんホームページもしくは、ね、Facebook されてる方は Facebook ページもございますので、
はい、そうですね、
はい、チェックしていただきたいと思います、
はい、
そしてこのコーナースタンドバイミーはポッドキャストにも上がっておりますので、
はい、そうですね、
FM マイツルのホームページからポッドキャストを聞くというところクリックしていただきますと、はい、過去の放送分全部、
はい、
いつでもどこでも繰り返し再生していただけますので、はい、合わせてお楽しみいただきたいと思います、
はいはい、お役立てください。
はい、ありがとうございます、はい、ということで本日のスタンドバイミーのコーナーお届けいたしました。時田康弘さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。